聖書のお言葉をご一緒にお読みします。詩編の第121編を、詩編の第121編ですね。121編ですね。それでは一節から ご一緒に終わりまでお読みいたします。我山に向かいて目を上ぐ、我が助けはいずこより来たるや。我が助けは雨地上を作りたまえるエホバより来たる。エホバは汝の足の動かさるるを許したまわず、汝を守る者はまどろみたもうことなし。見よ、イスラエルを守りたもう者はまどろむこともなく眠ることもなかない。エホバは汝を守る者なり。エホバは汝の右の手を覆う影なり。昼は日汝を打たず、夜は月汝を打たず。エホバは汝を守りて、もろもろの災いを免れし、また汝の魂を守りたまむ。エホバは今よりとこしえに至るまで、汝の人いるとも守りたまむ。はい、まあそこまででございますね。我山に向かいて目をあぐ、我が助けはいずこより来たるや。まあよくお祈りしたりしながら、まあこのお言葉は、引用される、祝福祭、感謝祭などですね。よく使われる言葉、使われると用いられる言葉と、我は山に向かいて目を、山というのもいろいろ例えられるわけですけども、人生のいろんな問題、課題、あるいは蓄積した難関、難関といったりですね、立ちはだかる山って言ったらいいのかもしれません、ね、ですから、世の中の人も今日が山だとか、なんかそんなことも言いますけども、そういうことで山というのはいい意味にも例えているところもありますけども、ここでは多分山というのは我々の人生に立ちはだかる難問、そういうことかもしれませんね。我山に向かいて目を上げる、確かにいろんな問題とか悩みとか困難とかですね、越えるべき山が目の前にこう立ちはだかったときは、どうしてもその山に向かって目を上げてしまうわけでありますけど、その我々のその山に向かって目を上げればですね、なんかそこから神様助けを与えてくれるかと思えば、差にあらずでありまして、そういう問題悩みに私たちがとらわれればとらわれるほど神様が見えなくなっていくということになってまいりますね。ですから悪魔は神様の方に我々の意識を向けさせようとしないわけですから、悪魔は我々を常に騙そうと、我々だけじゃありません、世の中の人を、人間を常に騙している、これがイエス様から言わせれば、彼は最初から嘘つきだった、で人間がついに滅んで黄泉に行った時に、悪魔はこの人の人生も十分に騙してですね、 やったわいって言ってですね、北斗に出るかもしれませんけども、つまり人間はもう最初から騙されてると言っていいわけですね。そして、まあ偽りの知識、偽りの情報、偽りの、まあ、信心、そうですね、まあ、そういうものを信じて、正しいと思って、まあ、生きているわけであります。まあ、私たちはそこから徐々に解放されてきたわけだし、来る必要があるし、これからもそうなっていくわけでありますけれども、まあ、ですから悪魔の中にはですね、イエス様おっしゃってるのは真理がないっていうんですね。悪魔、学者パリサイ人に向かってイエス様、あなた方悪魔の子だと、ね、あなた方の父は悪魔であると、で彼は最初から偽り者であって、その中に真理がない、まあ真理の反対は嘘なわけですよね。嘘偽り、だから悪魔の中には真理のかけらもない、だからそこにはですね、嘘偽りでもう、まあ、充満してるわけですよ、悪魔サタン、そしていかにしてその嘘偽りも、まあ、人を貶めるものでないものもありますから、愛から出たこともありますから、まあ、それはまあ別問題でありますけど、人をそうですね、滅ぼそう、ね、殺そう、滅ぼそう、悪魔は最初から人を滅ぼすため、殺すためが目的だというんですから、まあそうして多くの人を惑わし、ね、そして偽りを持ってうまくこう人間を滅びに導いていくという、ところは人間は分かりませんが、それ正しい道だと思って、それは本当に、まあ、ある意味ではそれはですね、素晴らしいものだと思ってしまう場合があります、はい、まあでも、それでですね、真理から遠ざかれてしまう、ね、まあ真理から遠ざかってしまう、これが、つまり真理から遠ざかるということは聖書からも遠ざかっていく、ね、聖書が見えなくなっていくということは、つまり神様からも遠ざかっていく、だから神様イエス・キリストはご自分のことを、私は真理である、まことである、私によらなければ誰も父の、ね、天の父の神のもとに行くことはできません、まことの神様に到達はできません、イエス様が、まあ、そうおっしゃったんですね、そういった時に、まあ、私たちはそうですね、イスラエルを守る者はと書いてありますけど、そのイスラエルというのは、まあ、ユダヤ人、一般的にユダヤ人と言われる人々であります、まあ、今もイスラエルという国がありますから、まあ、イスラエル、ユダヤ教を信じている人々はユダヤ人と言われるわけでありますけれども、けども彼らはですね、まあ、要するにアブラハムの、まあ、血統ですね、アブラハムの血筋によるイスラエル人、ユダヤ人ですね、まあ、それもユダヤ人なんですけど、まあ、それはアブラハムからの子孫だということですね。で、私たちはアブラハムの信仰による血筋ですね、まあ、子孫ですね、アブラハムと同じ信仰を我々は受け継いできているから、アブラハムの子である、アブラハムの祝福を私たちはいただいていると、まあ、聖書はそういうんですね。だから信仰による子供たちが我々でありますから、たとえユダヤ人でなかろうと、異邦人であろうと、アブラハムと同じ信仰のうちに立っている。アブラハムの信仰というのは何だろうか、それは掟を守ったことじゃないんですね、掟っていうのは、まあ、ユダヤ人の掟の中で最も、シビアな掟の一つは、まあ、割礼ということがあるんです。だから聖書はこれパウロが何と書いてあるかというと、アブラハムが神に従ったのは割礼を受けた後だったのか前だったのか、よく考えてみなさい、聖書はまだ割礼を受ける前ですよね、 アブラハムはウルの地、偶像だらけのその土地にあってですね、あなたの父母を離れあなたの親族から出てきて一人で私の示すあのそうですね、ところに行きなさい。でアブラハムはそこから従ってきた。その時は何も、掟というものは存在していなかったわけ。アブラハムはただ一人、まあ自分の妻サライと、まあ考えてみればサライもアブラハムの遠い親戚になるのかと思うんですよね。まあ、いずれにしても神に選ばれたアブラ、まあ、その時はアブラムと言ったわけです。アブラムとそれからサライと言ったサライと、この二人が、そこから出てきた。その時はですね、割礼を受けていない、まだ何も知らない、ね、掟というものも知らない、ない掟もないというでありますから、だから、ただ神に、この神様に、まあ、寄りすがったということですよね。この神様にもうこの神様しかいないと、他のものに頼れるものは一つもないと、この神様だから、あなたはその町を出て家族を出て親族も離れて私の示すところに行けっていうのは、これはあの当時紀元前2000年以上前の話ですからね。はい、あの当時はもう命を捨てるようなものですよね。見知らぬ土地に行くということであります。でもアブラハムは神に従った。それから神様はこういう言葉もあるわけですね。この全世界を見渡して自分に従ってくるもの、心を寄せてくるもの、自分に心をですね集中させて従ってくるもの、まあ、心を全うするという文章が書いてありますけど、自分に心を全うするものに神の力を表す、神の全能の力を表すと、こういうわけであります。ですから、こう神様は全世界をこう見渡した時にアブラハムという一人の人を選んだわけであります。でアブラハムはこの神様に従ってきた。それは10代前の自分よりも10代前のまだご先祖様にまだなってないわけですよね。10代前のあのノアが与えてくれたノアの信仰と言ってもいいと思うんですね。あのノアは洪水で生き残った8人のたった8人の中の一人であります。ノアがノアの洪水に遭った時が、600歳、ちょうど600歳の時にノアはあの洪水を体験しました。で洪水が終わってから彼はですね350年生きたと聖書を書いています。だからノアが死んだのは950歳ですから、だからそれはアブラハムのまだあの生まれた時もいたわけですよね、ノア。まあ10代というものは、まあ、あの350年の間には十分、数えうる世代だと思うんです。ですから、まあ、信仰というのがやっぱり何か偶然にこの神様って言ったわけじゃないんですね。ノアを通して、アブラハムに神の言葉が伝えられていって教えられている。だから信仰というのは神の言葉なくしては成り立ちませんから。じゃあノアさんにね来たところの神の言葉、これはもうアダムからずっと来ているところでありますね。ノアですよね。ノアの子供には2人いましたね。2人いました。ノアの子供には、アベルとカインというね、カインとアベル、こう2人子供がいたんだけど、あの1人は神に逆らって、そうですね、カインはですね、神のそうですね、に反発する、ね、まあ恐るべき 罪の形でありますね。だからお父さんがアダムがですね、神様には羊の反罪を捧げなさい、こう言ってもカインは聞かなかった、それで野菜かなんか捧げてですね、それでまあ傲慢っちゃ傲慢ですよ。神様、ね、なんで私の捧げ物を受け取らないのかって、まあ、受け取るというのは当時上から火が下ってきたから、ね、神様が受け取ったっていうことでそれを燃やしたわけ。天からの火が下ってきてその犯罪を燃やしましたから神様がそれを受け取ったけれども、カインの捧げ物には一切それが来ない。それはあの野菜ではちょっとそれはですね、それは神様野菜が嫌いだっていう話じゃない、ね、まあ、今は野菜も高いから貴重な時でありますね。けれどもそれはですね、アダム、人類の初めのアダムからの教えですよね、アダムが罪を犯してエデンの園を追われた時に神様は羊を殺して、ね、そしてその羊の毛を、まあ、羊の毛っていうのは我々の今ウールっていう最高の素材ですよね、まあ、服にとってみれば、洋服にとってみれば、まあ、洋服も和服はまああれですけども、まあウールっていうね、あの羊の毛で皮衣って聖書書いてあるけれども、その服を作ってあげて、そしてアダムとエヴァに着せてあげた、そしてエデンの園を追放した、だからその時にですね、羊が殺されているわけですよ。でこれはアダムからその追放されたアダムとエヴァは神様にこの羊を捧げていくということが自分たちのこれはもう必要、十分必要な、まあ、これは意義あることでありますね。これを代々続けていかなきゃ、ね、私たちの、まあ、それまでアダムとエヴァ裸だったわけですから、その私たちの罪を覆うところの服を作るために羊を犠牲にしてくれた。でこの羊が後に十字架のイエス・キリストを指すわけですね、まあ、だから子羊なるイエス・キリスト、神の子羊なるイエス・キリスト、その子羊すでにほふられたまえばと書いてあるんです、聖書は。それ十字架のことを言うんですね。だからそれずっとつながっていくわけですよ。だから信仰というのは、神の言葉というものは、これは非常に重要な、そこに神の力がある、含まれているわけですね。ですから、このアダムとエヴァは自分の息子にそうしてあのお話をしたと思うんですね。エデンの園においてのお話があって、そしてこうして羊を捧げていくということを我々は忘れてはいけない。やがてこの羊となるべき神が肉体を持って我々のために、まあ、永遠のそうですね、犯罪となってくださる、我々の罪を永遠に、消滅してくださる、消し去ってくださる、拭い去ってくださる、まあ、そういうんですけども、このカインはですね、言うこと聞かない、でいつでも自分はですね、畑で仕事をして野菜を作ってるわけだから、その野菜を神に捧げますねけれども神様はそれはですね、受け取るわけにはいきません。それで、まあ、アベルはちゃんと言われた通り羊を捧げている、そうすると神様はアベルの捧げたものに火を下してそれを受け取っていった、そうした時にカインは、ああいうふうにやればいいんだと、こういうふうにこう自分の、まあ、思いとか考えを変えればいいだけのことなんですけども、まあ、そこに、まあ、嫉妬ということが生じてきますね、嫉妬というのは悪魔の性質ですね、その、まあ、相手が羨ましいとかそういうレベルじゃなくて、まあ、自分の命がたとえなくなろうが相手を滅ぼしたいという、これがだからサタン の性質なんです。サタンというのはもう自分が滅ぶという自分の運命を認識しているわけ やがて永遠にですね、ゲヘナに放り込まれてですね、永遠の滅びに自分は至るべき運命にあるっていうのはサタンは知ってる。だから自分は滅んでも人間を道連れにして人間を滅ぼすんだと、こういうのが嫉妬なんです、これ、うん、だからこれほど怖いものはないですよ、ある意味で、自分が犠牲になってでも相手を救ってあげようっていうんじゃないんですかね、うん、これはまた正反対の話ですよ。自分は犠牲になってても相手を引っ張り込んで、そしてですね滅ぼすっていう、まあ恐るべきものであります。だからこれ神のその救いというものと正反対にあるわけですね、嫉妬というのは。で、この救いというものはまあそういうものですね、嫉妬というのはまあそれを滅ぼすものですから、救いは命に至らせるものであって、嫉妬は死に滅びに至らせるもんだ。まあそれも本当にこう両極端ですね。ですからカインはアベルを殺してしまう、まあこれが人類最初の殺人事件になったわけですね。まあ世の中の人はそういう言い方しますけどまあでもまあ世の中の人の言葉を変えれば、まあ、そういうことでしょう、はい。この最初の事件というのはそこで起こったわけですよね、兄が弟を殺したと、このその原因はまあ嫉妬だと言ってもいいのかもしれません、はい。だからこの、それでカインもまたですね、このまあ、その土地を追われていくわけでありますけども、だから我々はそのアダムとエバの後にアベルとカイン、ね、カインとアベル、だからアベルはもう死んでしまったから、我々はその後の人類はこのカインの子孫なのかというふうにまあ勘違いしやすいんですけども、その罪を犯したところのカインの子孫だから我々も罪なんだっていうんじゃなくて、その後で神様はアベルが死んだことによってアダムとエバの間にもう一人子供を授けてくださったんですね。まあ創世記読めば書いてあります。まあそれが説でありますね、説、この説はやはり神様に寄り添った信仰の人でありました、この説のそうですね、10代後にこのノアが生まれてくるわけ、そしてノアからまたさらにアブラハムに信仰というのは、やっぱこの信仰のそこは神の言葉がこう信仰の人々によって守られ継承されてきている。これは今日も一緒なんですね。私たちが神の言葉をしっかりとまた守って、それをまた伝えていく、そして私たちもこの神の言葉を伝えていただいた。だから私たちはこのアブラハムの子孫であって、それは血筋による子孫ではない、アブラハムの信仰に習うものとなったわけでありますね。それが我々である。ですから、まあ、ある意味イスラエルというのはユダヤ人、血筋のユダヤ人ですけど、我々は霊なるイスラエル、ね、真の教会にいる私たちは、まあ、霊のイスラエルとなっているわけで、で山に向かって目を上げると、そこにはですね、悪魔サタンがいろいろと我々を騙して錯覚を起こさせて混乱を起こさせて自ら滅ぶようにっていう、もうそういうものしか見えてきません、ね、ですから私たちは山に向かって目を上げたって、その山から神の助けが来るわけじゃありません、この山にでもどうしても目は山の方に行ってしまうかもしれないけども、ここで言っているように 我が助けはどこから来るのだろうかというところですよね。私の助けは山から来るんでしょうか。山から降りてきませんから、うん、山のあのや 山から来るわけじゃない。だけども人間はですね、この問題悩みに囲まれて、その山の中から何か答えがあるんじゃないか、見つかるんじゃないか、そこに何か、神の助けがあるんじゃないかと思うんですけど、神の助けは山からじゃなくて、その二節にあるように、その山を作った神様から来るんだと。山から来るんじゃない。その山を作った、お作りになった雨土、天地を作られた、まあ、山だけじゃありません。天も地も作られた創造主、創造主、私の父なる神様。ね、私の助けはこの神様から来るわけでありました。うん、山の方に目を向けて、そこに木を取られてですね、それは悪魔サタンが持ってきている幻想の山かもしれない、錯覚の山かもしれない、私もその錯覚の山っていうのは鹿児島は山が多いから錯覚の山というのはあんまり出てこない。鹿児島に来たらそういう経験はしたことないですけど、関東にいますと関東っていうのは平野だから山はないんですよ。私のところもそうですね、平野だから山がない、ところがですね、嵐の日になって黒雲で空を覆われ、稲妻がね、なって、まあ、あれもなかなかいい風景なんですけど、今稲妻がなってね、そうして嵐の中にいた時にね、あたかもそこに山があるように山が現れてくるんですよ。幻想の山、それは錯覚なんだけれども、なんかそこに山があるように見えるんですね、だからこれがまあけれども私たちはそこ、神様の助けはそこからは来ない、それはもうそこですよね、私たちの神様は雨土を作ってくださった神様、その神様は私のうちに住みたも、そこに目がいかないと言いますよね。我々の内なる、御霊、聖霊、そこにこう私たちの目がいったときに、それは消え去っていく、跡形もなく消え去っていきますね、山は。ですから我山に向かって目を上げますけれども、その目を、上げてもですね、そこからは神様は、助けは来るわけじゃない、その天地を作った神様から来るんですよと、その天地を作った神様は山の向こう側にいるわけじゃなくて、自分の霊の心の奥底に御霊となって宿っていらっしゃる、だからこの神様が私と共にいるんだったら、もうそれで、何不自由なくそうですね、十分満たされているわけです、神様が私と共にいるんであれば、他に何が必要でしょうかというところですね。ですから我が助けは雨土を作りたまえるエホバより来てです、雨土を作ってくださった神様が御霊となって私のうちに宿っているというところですね、そしてエホバは汝の足の動かさるるを許したまわず、汝を守る者はまどろみたもうことなし。神様は、常に我々をちょっと神様忘れてんじゃないかとか、神様私の方をちょっと振り向いてくれてないんじゃないかとか、まあそれは人間はそういうふうに思うことありますけど、そんなことありませんよ。聖書は何と言えるかね、何時を守る、この何時というところに、まあこういう時には自分の名前をと置き換えた方が分かりやすい、人の名前もいいけど自分の名前を、何時を守る者はまどろみたもうことなし、 そうですね。だから眠ることももちろんありません。まどろむこともない、ね、ちゃんと神様は見てくださっていますから、うん、だから真理というのは神ご自身でありますね、うん、我は真理であり、ね、私は命であり誠であり、ね、だからこの神様というのは真理、神の言葉は真理、聖書の言葉は全てこれは神の言葉真理であります。嘘偽りがありますね、そこには。で、悪魔はもういつでも真理のかけらもないです。悪魔は嘘ばっかり、うん、初めから終わりまで、まあ、嘘ばっかりついてると人は分かってしまうから、嘘がバレないように2割ぐらいは本当のこと、まあ、混ぜ込んで言うからもっと立ちが悪いですね、悪魔っていうのは。そうですね、だからそういうもので多くの人は惑わされているわけです。だからその中には愛がないんですよ。悪魔というのは愛が全く理解できない、愛のかけらもない。彼らにあるのは嫉妬、ね、まあ、嫉妬というか、まあ、そういうものですよね、恐ろしいものです、うん、それで神様には愛があるというか、愛しかないというか、神は愛なりと書いてあります、聖書は。神は愛なり、ね、愛は神ではないけれども神は愛なり、うん、ね、だからその神様は、ね、だから信者さんが最近こうみんな聖書を読まれてるから質問も増えてきましてね。でこの間も礼拝が終わってから信者さんが聖書を読んでたら「愛と誠」という言葉が出てきました。愛と誠と、うん、そこに来た途端に意味がわからない、愛と誠とは何ですかとこういうふうにどこを読んで愛と誠とどこに書いてあったんですか。いや、こういうところちょっと前後ちょっと少し読んでみないとね、愛と誠って意味わからんってそこに来たら頭抱えてしまった、うん、でもわからんと困るんだけど、だけど愛にしても誠にしてもこれは神から出たものですよ。それと正反対のものは嫉妬であり、それから嘘偽りですよ。これはだから悪魔から出たものですよ。だから愛と誠というものはこれはつながっているわけですよね、結ばれている、だからこの誠というものは、まあ、聖書の中に書かれていることを正しく理解していくということですね、うん、聖書が神の言葉が私たちに伝えたいことはいつでも一つしかないんですよ、うん、その場面においてはね、そのテーマにおいては一つしかありません、うん、100も200も解釈できて、そういう意味のことをイエス様は神様は言ってるんじゃない。神様は聖書の言葉を通して私たちに伝えたいことはいつでも一つしかないし一つあるということですね。世の中のキリスト教会は、この100でも200でもどんなんでも解釈して自由だっていうんですよね、まあ、プロテスタント教会はそう言ってるわけ、はい、だから聖書はどのように解釈するかというものをみんなで持ち寄ってきてそれで発表しましょうと。あなたはなかなか面白い解釈をしますねって言って、なんか俳句か短歌の品評会みたいなことばっかりやってるわけです。ここの聖書のことはこういうことだと私は思います、ね、そういうことの発表会ばっかりやってるわけです。だからそれでどのように解釈しても自由だっていうんですね。それはプロテスタント教会、まあ、難しい言葉でキリスト教の用語では難しい言葉では口頭批評って言うんですよ、これ。口頭批評というものを取り入れなかったプロテスタント教会っていうのは最後まで取り入れなかったのは無教会派っていう 札幌農学校のクラーク博士の札幌バンドと言われた教会の人々、あれ無教会派っていうふうになっているんです。でも今はそれも取り入れて、だからもうなんていうんですかね、聖書は神の言葉と言いながら、その解釈はどのようにでも自由だと言って自分なりに解釈している。だそうじゃないんですね。なぜかというと、新約聖書をもう見たら分かるように、ほぼこれは手紙なんですよね。だ手紙というのは伝えたいことがあるからそれを書くわけでありまして、そこに100も200もですね、勝手にそのこっちの伝えたいことをその手紙読んで言われても解釈されても困るわけですよ。手紙というのはメッセージを伝える、だからそれを真理と言ってるんですよ。一つは真理だから、これは私たちが悪魔サタンに対して武装していく時に、まず一番最初に重要なのはこの真理をベルトとして帯として腰に巻きなさい。これが真っ先に来るんですね。つまり聖書の真理を正しく、聖書が伝えたいことをちゃんと正しくキャッチしていきなさい。神様があなたに伝えたいことは一つしかないんだから、その一つをですねキャッチしてくださいよと。他の解釈はあとはみんな間違いです。でだからまあそれで誠を帯としてまず腰に結びなさい、これが悪魔に我々が騙されないで対抗、当たり前ですよね。悪魔は嘘ばっかり言って、こっちは誠真理を正しく学んで知っていけば、これは悪魔に騙されなくて済みますから、まあ、当たり前って当たり前だけども、だから聖書は真理を帯としてまず腰に結びなさい。それから2番目は正しきを胸当てとして胸に当てなさい。3つ目は平和の備えを、平和の備えを靴として足に履きなさい、それから信仰の盾を取りなさい、こういうふうに一つ一つ言ってるわけ。その一番最初に来るのが真理を帯として腰に結びなさい、だから真理を学ぶことなくしては悪魔に騙されっぱなしがまだ続くわけですよね、ですから我々山に向かえて目を上げていきます。我が助けはどこから来るのでしょうか。それは山から降りてくるわけじゃありません。私の助けは私のうちに住みたも聖霊、この聖霊は私を助けるものと書いてあるんです、イエス様は助け主なる聖霊、この助け主が来た時にあなた方に、よろずのことを教えてあげますから、どんな状況になってもその聖霊に聞きなさい。で我々聖霊にお祈りして聞いて今日まで導かれて従って来ているわけです。ですから我が助けはどこから来るんでしょうか。我が助けは雨土を作りたも、ホバより来たる、ですからこう、そういうことを思った時に、真理と愛、誠と愛ということはこれは神様から来ているものであります、で、ありますか。これは今日アブラハムからこう私たちにつながってきた信仰というよりも、もうアダムから、アダムとエバの時代からずっと我々に受け継がれてきた、脈々と受け継がれてきた信仰なんです。神の言葉ですね、ですからこう、その7節にありますように、エホバは汝を守りて、もろもろの災いを免れしめ、また汝の魂を守りたまわ、もう我々の魂、我々の命ですよね、肉の命もあるけれども、 まあ魂ってまあ内側ですからね、心、我々の心、ね、見えるところもありますけども見えないところ、ね、聖書は私の外なる人は破れていくんだけれども内なる人は日に日に新しくなっていく、ね、外なる人は破れていくんだけれども内なる人は新しくなっていくということは私には外なる自分と内なる自分と二つあるっていうことですよね。聖書的に言えば、うん、私の外なる人それから内なる人、外なる人っていうのは私のこの体の体を言うわけですよね。内なる人っていうのはその私の霊魂の体を言ってるわけですね、まあ、霊魂の自分を言ってるわけですね。でどっちが本当の自分なのかっていうとその霊魂の内なる人が本当の自分ですね。外なる人はまあ今しばしのこう今住んでいる住まいのようなものです、ね、やがてここを離れていく時が あるかもしれないしないかもしれない。イエス様がお迎えに来た時はもうなくていいわけですからね、でもまあ外なる人と内なる人とがいるわけ、うんうん、でもね世の中の人もうまいこと言うなと思ったんだけども洋服のデザイナーだったかなんだかちょっと忘れましたけどそのアパレル関係の専門の人が専門、まあ、デザイナーでしょうねがおっしゃったのは洋服っていうのは自分の心の一番外側なんだってこう言ったね。確かにあそれはうまいこと言ったなって、うん、見えない心の一番外側だってこう言ったね。それはやっぱりその専門的な立場からそう言うとあなるほどそういう見方っていうのはやっぱり専門の人の見方っていうのはでもそこから教えられることたくさんありますよ、うん、だから我々見えるものは肉はどうでもいいっていう話じゃないんですよね、うん、私の体はどうでもいいっていう話でもないわけです、うん、それは自分の霊魂の体の一番外側だと思った方がいいのかもしれない、うん、でもやがて神様はこの外なる体外なる人も永遠の体に作り変えてくれるわけですね。栄光の体栄光体っていうんですね。もう二度と朽ちない滅びない体にしてくださる。だからそのことを知って生きている人とつまり復活ということを肉体の復活ということを知って生きている人とそうでない人とは人生観が全く違います。私の体の中にもう一度復活した栄光の体の中に私はもう一度戻ってくるんだと。ここ離れていくことがたとえあったとしてももう一度戻ってくる、うん、ね、で本当にそうなった時には我々の霊魂の内なる人の一番外側が栄光の体ということになるわけであります。素晴らしいことだ。だから聖書はですねこの上に着せられていく、ね、この上に新しい肉体を着せられていくことを私は望んでいるとパウロは言ってるわけですね、うん、この肉体から私は離れることを望んでいるんじゃない、再び栄光の体を着せられることを望んでいると。まあパウロはそういうわけで、なぜかというとパウロは先生は天国に行ってしまったから、はい、まあ生きている時にですよ、うん、死んでからはまあみんな行くわけですけど生きている時にパウロは天国を見てきたわけですよ。そしたら普通もう生きている時に天国に行ってしまうともうこの地上に来た時に戻ってきた時にもうたまらなく嫌でしょうがないと思うんですよね、うん、これでもう、まあ、この地上にある全てのものがもう馬鹿げて見えるんじゃないかと思うんですよね。その悪魔サタンにもう騙されて いるからまあなんとかこう地上でみんな生きてるけど天国行ってきた人がこの地上に戻ってきたらもうバカらしくてしょうがないと思うんですよこの地上のことって、はあね、けれどもそれじゃもう生きていけないわけですよ地上では。 天国行って神様天国をパウロに見せて、ね、そしてパウロの伝道を励まして慰めて、そしてここに、ね、一人でも、ね、滅ぶることなくみんな天国に来るように、またあなたの使命を、ね、続けてくださいよって言って、まあ、地上にまた戻ってきた時に、ね、もうパウロはもうバカらしいし、傲慢になって、人間みんなそうなの、パウロ先生ってそりゃそうなんだから、うん、我々なんか天国行って帰ってきたらもうアホらしくてやってられないというのが地上なんですねそんな、そうですね、うん、だからでもそうならないために一つの肉体にトゲが与えられた、ね、肉体にこのこう自分が謙虚になって神様に寄り添うために弱さを与えてくれた、与えられたってパウロはそう言ってるね、うん、まあそれは肉体のどっかの病気であったと言われてますけども、でもそれがあるがゆえに彼は自分の弱さを覚えることができて、その弱いがゆえに、弱さがいいんじゃなくて弱いがゆえに神様に寄り添うしかないわけですよ、そこは。だ、神様に寄り添われることが恵みなんですよ、うん、だけど人間何か弱さがないと寄り添われないようになってるから、弱さがあるというその弱さの役割というものを私たちが見出したときに、それは恵みであるということですね。強さは恵みにならないんですよ、だけども弱さは、これはまあ恵みの原因となるわけです、まあ、神様に寄り添っていくから、そうですね。だからその時にですね、でもパウロはやっぱり病だから、痛い苦しいっていうことがあれば、なんとか神様はこれを癒してくださいと3度祈ったというんですけども、神様は、私の恵みはあなたに十分足りていますから、そして私の力はあなたが弱い時に発揮されます。なぜかというと、あなたは弱い時に神様に寄り添える。そうすると神様っていうのは、自分に寄りすがってくれる人がいないと働くことができないっていうことですよね。その人のために働けないっていうことですね。だからこの、コリント公書っていうのもそこ読んで終わりますけども、新約聖書のコリント公書ですよね。コリント公書の第12章でございます、コリント公書後ろの後の方ですね。コリント公書の第12章でございます。だからこの一節、二節をご一緒に読みましょう。一節二節ですね。我が誇るは益なしといえども、やむを得ざるなり。ここに主の示しと目視とに及ばん。我はキリストにある一人の人を知る。この人14年前に第三の天にまで取り去られた。肉体にてか我知らず、肉体を離れてか我知らず、神知りたも、はい、まあこれ自分のことを言うわけですけど、これをコリント公書を書いたのは紀元まあ60年ぐらいだと思うんですけど、それまあそれも14年前ね、まあこれは50年に書いたとするとね、36年前、紀元36年ぐらいと。イエス・キリストは十字架にかかって6年ぐらいしたという話です。だからまあパウロは第三の天って書いて、第三の天というのは天国のことです、ね、その第三の天まで行ってきた、ね、うん、そしたら人間やっぱり傲慢になりますよね、高ぶりますよね、うん、それ行ったっきりだったらいいんですけど、またこの地上に戻ってきたらもうバカらしくて、なんかもう、うん、花が綺麗だって言ったら、そんなもの綺麗かって言ってですね、うん、ね、これ美味しいわねって言ったら、そんなもの美味しくない、天国行ったらもう遠いものがたくさんあったみたいな、ね、話になるわけですね。ですから 我が誇るは、もう冒頭に書いてあるよ、我が誇るはというのも、私がねこうやって傲慢になって高ぶってね、まあ要するに自慢話はしたくないけれども、してしまうのは やむなしね、えきなしなんだけど、もうやむを得ざる、やむを得ない。まあ本当にね、あの行ってきた人はそうだと思いますよ。まあ、あの、この悪魔サタンに支配されている人々がなんと愚かなことか、ね、でもそれを滅、そうして騙されたまま滅びに至らないために、一人でもですね、一人も滅ぼわないように願っているのは神の御心ですね。聖書には神の御心だって書いてあるんですよ、それは。だから神の御心っていうのは、まあ、少なくとも2つはあるわけですよ。一つだけじゃなくて2種類あるわけですよ。一つは神様がもうすでに定めてある神の御心、この世界はどうなっていくか、この宇宙はどうなっていくか、ね、人は救い、ね、この救いの道が開かれた、ね、神様はそれを定めてそれを実行なさっている。だから神様が定めた神の御心もが一つはありますよね。もうこれはもう定まったものですね、はい、ところがもう一つはそうなってほしいという神の御心、うん、神様が我々人間に対してそうなってほしいんだ、一人も滅んではほしくないんだ、みんな天国に来てほしいんだというのは神の御心、うん、人間、我々、まあ、人間全体にとってもそうだし、ユダヤ人だ、ユダヤ民族全体にとってそうだし、うん、こともあるし、個人個人に対してそういうこともあるわけですね。神の御心はそうなってほしい、だけどもそれはその人がそうしない限りは神様どうしようもないんで、まあ、それはその民族全体がユダヤ人が神様に逆らって、そうですね、滅びに至ったことも何度も歴史上経験しています、ね、うんうん、だけども神の御心はそうなってほしくない、ね、神の御心は皆救われて天国に来てほしい、そのために救いの道を開いてくださった、うん、けれどもそういう、まあそれは実現してないけど、神様が我々に願っている神の御心、ね、と、もうすでに神様が定めてある神の御心、ね、まあ、少なくともこれはちょっと分けて考えないと我々は勘違いを起こしますから、そうですね、ですから、まあ、あの、そうして、言ったわけでありますから、パウロも、まあ、自慢話になってしまって申し訳ないけども、ね、我が誇るはって誇るということはね、駅なしなんだけどもやむを得ない、それで私はその話をしたいって言ってこうしてこうするわけですね、うん、それから、だからこの7節に書いてあるように、我は我が高無理たる目視の広大なるによりて高ぶることのなからんために肉体に一つの棘を与えられる、ね、だからもうそれは天国まで行ってきて帰ってきてしまうとですね、まあ、そうなりますよね、それは。だからまあ本当にこのね、そこで弱さを一つの棘が与えられた、その棘があるがゆえに、あの、まあでも神様はパウロを通して天国の奥義を示して人々にこれを伝えていってほしい、神の言葉を、ね、この私の言葉を伝えていってほしい、だから示さないといけないし、天国まで見せないといけないし、これが本当だということもポールはに知ってほしい。そして、だから一回天国に行かなきゃいけないんだけど、行ってきたらもう地上ではもう やる気なくすかもしれないけども、それでも棘が与えられていくことによって、それをですね、まあ、パウロは神に寄りすがっていった、神様、そうした時に神様が、ね、働くことができたわけだ。我々が寄りすがった時に神様は働くことができる。我々が祈らないと神様は働くことができません。私たちが神様に寄りすがらないと神様は働くこと、だから神様の側からしたらもっと寄りすがってほしいです、自分にですね、 自分に求めてほしい、寄りすがってほしい、頼ってほしい。神様働きたくてしょうがないわけですから、私たちのために、だから、そのためには弱さがあった方が強い、弱さの多い人の方が強いということになりますから、パウロも、だから旧説にこう言ってますね。我が恵み何時に足れり、我が力は弱きうちに全うせられるばに、私の神の様が、これ神様が言ってるんですよ、イエス様が言ってるんです。イエス様が、私の恵みはあなたに、の弱い時に、弱いところにね、表されていくんです。なぜかというと、そこであなたがより頼むから、よりすがるから、それでパウロはそこで悟って、この自分の弱きを今度は大切にしようと、この弱きがゆえに自分は生かされているということが見えてきた、まあいうことになりますよね。だから私は弱い時に、十節に、私は弱い時に強いと、まあこう、ありますよね、ですからまあそういうことで、まあこの弱さということを私たちがまた感謝していけるという根拠がここにあるわけでありますね。でまあみんな何でもかんでも強い人はどこにもいませんから、みんな何か弱さはあるし、その時その時、だから私たちは山に向かって目を上げた時に私の助けが来る、ね、ある、だから私の恵みがあなたに足りているということは、私があなたと一緒にいるんだから、聖霊となってあなたの中にいるんだから、私と共に歩んでいくんだから、それ以上何が必要かということになります。まあ、そういうことをパウロは悟ったわけですね。ですからまあ、そうして、パウロ先生が、このまあエペソの方に、まあ、行ってですね、この使徒行伝の20章を読んでもそこで終わりますね。使徒行伝の第20章ですね。使徒行伝の第20章の28節ぐらいから、まあ、書かれていることですけども、まあ、どういう場面であるかというと、エペソの教会の長老たちを集めてきて、パウロが一人一人をその教会の牧師にしていくところですよね。間違いなく安守礼を授けて一人一人にを牧師にしていく場面ですね。でパウロはそこで31節に書いてあるように3年間にわたって夜も昼も教えを、牧師としての教えをその長老たちに教会を委ねながら任せながら教育してきたんですね。でまあ牧師がそこで誕生するわけですよね。その時にこのパウロはこの長老たちにを牧師として、あとはその教会を委ねて、そしてもう再び会うことはないと言ってるんですよ。ここであなた方と再び会うことはないでしょうと、そうですね。だからこの最後の38節には、その再び我が顔を見ざるべしと言いし言葉によりってことに憂い、ついに彼を船まで送り行けり。まあですから長老たちは皆牧師となっていったわけですけど、そのエペソの教会といっても一つじゃありませんが、たくさんのその家の教会があって、そしてそこの何名何十名牧師さんがそこで誕生したか分かりませんが、その牧師先生たちはパウロが もう再び、ね、会うことはないとこうおっしゃったので、まあ、非常に憂いが、まあ、憂いとまあそれは悲しみが来たわけですね。でまあ見送っていくわけですけども、だけどもその時にね、パウロ先生は、私はもうあなた方には再び会わない、ね、会うことはないだろうと、まあ、自分は自分のまた伝道の道がありますから。でもそこにね、何と言ってるかというと、32節ですよね。その32節、まあ、これも私が言いますと、我今何時らを、これ何時らというのはエペソの教会の牧師先生たちをね、主およびその恵みの御言葉に委ねよ。私はいなくなってもう二度と会うことはないんだけれども、神の言葉、これがあなた方の中に残っている。3年にわたってパウロが教えてきた。それはパウロはだから天国まで行って学んできたこともたくさんあったでしょう。ですからその、神の言葉、まあ我々にとってみればこれ聖書なんですよね。神の言葉、まあアブラハムから、その前はノアから、その前はアダムから、そうですね、こう受け継がれてきている神の言葉で、それがね、あの私たちに命を与えてくる。だからこれが真理なんですよ、その神の恵みの言葉。その言葉をなぜ3年かかるかというと、3年にわたってその言葉の意味を正しく理解してもらわないといけない。同じ聖書を持ちながら、プロテスタント教会、世の教会、同じ聖書を持ちながらなぜ違うのかという解釈が違うから、うん、その神様が聖書を通して我々に伝えようとしていることを、そう追求、そうですね、求めないからですよね、うん、追い求めないからですね。だからあの、そうですね、同じように聖書を読んでいても、いかに自分のうまい話を聖書を通してできるかっていう、まあ、みんなの注目を浴びるかっていう、まあ、短歌とか俳句 の解釈をうまくしたっていうような話とあんまり変わらないんですよ。 そういう話じゃないんですよ。だから、3年間かかって、ね、自分に示されてきた神の言葉を教会の牧師指導者たちに訓育してきたわけ、ね、それでその主というのは主イエス・キリストおよびその主の恵みの言葉にあとは委ねますから大丈夫だと。私はもう二度と会うことはないけども、神の言葉に立っていけば大丈夫だ、まあ、これは信仰なんですね。ですからこの御言葉は何時らの徳を立て、まあ、徳を立てるということは私たちを強化強めてくれる、立ち上がらせてくれる堅固な城を築いてくださる我々のうちにね。だから、まあ、御言葉はあなた方の徳を立て、すべての清められたる者と共に修行を受けしめうるなり。そして私たちはそうですね、悪魔サタンの持ってきているいろんな嘘偽りから解放されて、そして神の祝福の修行というのは相続ですよね。我々が相続するべきものをちゃんと相続させてくれるんだと、これが神の言葉ですね。まあそのことがこの最後のパウロのエペソの教会の長老たちのに対することですよね。でこれはルカが、使徒行伝ルカが記録してるわけですね。それを、まあ、ルカもそれを聞いて記録してるわけだと思うんですね。まあですから一つまたご一緒にお祈りをしていって、また感謝と喜びを持ってまた進んでまいりましょう。ご一緒にハレルヤハレルヤライダバダラシャスアンドラバイダバダスアンドラバイダバダスエンテアンドラバイダバダラシャスアンドラバイダバダラバダバダラシャンテハラバラベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレ